皆様、お晩です。山形県出身の内藤美穂がお送りする、来てみで、東北。この番組は、東北各地の紹介と、東北弁で語る民話をお届けしています。さて、今日紹介する東北の話題は、9月14日日曜に、宮城県大崎市で行われる第62回政宗公祭りです。大崎市岩出山は伊達政宗公が仙台城へ移る前の12年間血気盛んな青年時代を過ごした地です。政宗公祭りは昭和39年仙台城に鎮座していた政宗公平和像が岩出山城跡に移されたことを契機に始められました。藩祖政宗公が後世に残した徳を忍び、その業績を褒めたたえ、長く世に伝えることを趣旨に始められたのが政宗公祭りです。メインイベントとなる本祭りの伊達武者行列は、今からおよそ430年前の文禄元年、3000人もの大勢を率いて岩出山を出発し上洛する武者姿を再現したものです。ほら貝を吹き鳴らし、きらびやかに身を装った騎馬武者隊、甲冑武者隊などの勇壮な様子は、まさに動く戦国絵巻そのものです。また、この時の派手な甲冑姿が評判になり、伊達者という言葉ができたそうです。他にも、独眼竜政宗、奥州王、遅れてきた戦国大名のフレーズが思い浮かぶ伊達政宗公について少しお話ししましょう。政宗公は1567年8月に現在の山形県米沢に生まれました。18歳で家督を相続すると武将としての頭角を現し、わずか5年という速さで南奥州の大部分を平定しました。その後、1600年、34歳で仙台に本拠地を構え、仙台開府以降は、領内の政治、産業、文化の振興に力を注ぎ、仙台藩62万石の礎を築きました。また、海外との通商にも着目し、家臣の長谷倉常長を、ヨーロッパに派遣するなど、海外に目を向ける先見性もありました。1636年、江戸桜田上屋敷で70歳の生涯を閉じた政宗公は、仙台の瑞鳳殿に眠っています。瑞鳳殿は仙台空襲で一度焼失しましたが、1979年に再建されました。その時に行われた発掘調査で、完全な遺骨とともに、武具や文具、日常品なども多数発見されました。また、現在確認されている政宗公の自筆文書は1000点以上あり、大名直筆の書状がこれほど現存するのは珍しいそうです。今回は9月14日に宮城県大崎市で行われる第62回政宗公祭りを紹介しました。ではここから東北弁で語る民話をお送りします。 今回は宮城県で語られていた民話、フクロウ染屋です。お話に出てくる、ほでねんだはそうではない、ごしゃいでは怒って、ぼったぐっては追い払って、かがられるはいじめられるという意味です。それではお聞きください。フクロウ染屋。昔ね、フクロウは染め屋だったってね。いろいろな鳥の羽、美しぐ染めでやったんだど。カラスは白い羽だったんだって。みんな赤だの、青だの、黄色だの、きれいに染めでもらってんのみで。俺も色よぐ染めでもらうべど思って、フクロウのどごさ一達を。俺の羽、鳥の長まで、一番美しぐ染めでけねが。よし来た、って、フクロウはうげおって染めだどころが、真っ黒ぐ染めだつを。トロトロど黒びがりにね。すたれカラスが、なんだっけ、彩りよぐしねで、こすたに真っ黒ぐ染めで、って、おごったつを。ほでねんだ。それさ、金ぴかの縁取りして結果どう思ってんだ、って、言ったげんとも、真っ黒ぐされだんがら、カラスはごしゃいで、フクロウどごうんといじめで、森の長さぼったぐってやったつを。フクロウは、出はってくればかがられる、出はってくればかがられんで、カラスの寝でる夜ばり出はるようになったんだどっしゃ。今回は宮城県で語られていた民話、フクロウ染屋をお送りしました。おしまいに、東日本大震災並びに能登半島地震、大雨災害の義援金のお願いです。各金融機関の窓口で振込用紙による募金を受け付けしています。どうぞ皆様の温かい善意をお寄せください。来てみで、東北。この時間は内藤美穂がお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。したばのー。